はい、こんにちは。大人のラジオごっこ10分有象の週末増刊号別冊10分有象です。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここと有象さんのゲストでお迎えしてお届けします。こことさん、よろしくお願いいたします。
あ、お耳の恋人、ここと有象です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回も、コメントはなしということで、
はい、まあ、これとはちょっと当分ないですね。はい、
はい。では、このポッドキャスト10分有象は、孤独の儚いラジオの中の、人気コンテンツとして、毎週。
人気コンテンツなんだ。
だから、毎週、月曜日と木曜日に定期配信をしておりまして、私とこことさんが週ごとに担当とテーマを決めて、はい、配信をしております。
ごめんなさい。
はい。で、来週がこことさんの担当ということでお願いしたいんですけれども、どのようなテーマになりますでしょうか。
あ、ですね、私はですね、来週のテーマは、はい、最近、見たですね、映画ということで、はい、まあ、2週にわたって、まあ、3作品ぐらいをご紹介したいなと思ってます。はい、以上です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、事前に3作、お知らせいただいたんですけども、はい、見たことがないし、タイトルもあまり知らなかったような映画、
ああ、なるほど、は
い。が多いんで、楽しみにしております。
OK です。
で、この週末の別冊10分有象は、私とこことさんの気になるニュースですとか、近況ですとか、話したいことを話すフリートークのお時間となっておりますが、そうですね。はい、最近あんまり、気になるニュースとか話してなかったような気もしますんで。
そういえば、そんな感じですかね。はいはいはい。
ヤフーニュースからピックアップしたことありますけども。
あ、そうだ、ヤフーニュースでピックアップしてますね。はいはい。
はい、久しぶりに。何か、小野さん気になるニュース。
そうですね。まあ、気になるニュースで言うと、
はい。
まあ、いくつかありますけど、やっぱり一つは G7。開催されたよっていう話ですかね。はい。
まあね、G7 やって、岸田内閣の支持率が上がっているという。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
ありますけど、G7 で特に、どのようなあたり？
いやー、結局ね、なんか、成功だという言い方をね、マスコミ含めてしているそうですけれども、ほんまかいなと。広島でやったのに核抑止論をね、
はいはいはい、
展開するっていうのはね、さすがにいかがなものかと思いますよね。ね、少なくとも先制攻撃は先制使用しないぐらいのことをね、G7 で核保有国が宣言するぐらいのことは少なくともしなきゃ意味がなかったんじゃないかなとは思いますよね。
そうですね、なんか、まあ、ちゃんとその、いわゆる、まあ、報道を見てるわけじゃないんですけれども、はい、たまたまそのテレビ仕事中とか、入ってくるのは、ゼレンスキー大統領が来て、今どこをそこに行ってどうたらこうたらみたいなことをこ
う、
中継みたいにしていて、ね、まあ、それはそれでね、重要というか、くらいのことに関してっていうことでは、かもしれないけど、でもそれって、別に岸田さんがやったわけじゃなくて、ゼレンスキーが行くよっていうか。
まあ、何らかの手立てはしてたわけでしょうからね。まあでもゼレンスキーだけ呼ぶのもどうかなって気がしないでもない。
まあね。
ロシアとかね、中国との関係を、考えると、まあ、もっとなんか、とにかくまずね、やっぱ、ウクライナの問題で一番大事なのは、本当にまずはロシアが撤退するっていうね。停戦して撤退するっていうことがまず大事ですよね。まあ、単純にウクライナが正義でロシアが悪というような問題ではないと僕は思っていますけれども、でも、やっぱり侵略した方が悪いよねっていうのは、大義的な、正義のやっぱり分け目だと思うし、当然、国内問題として考えた場合ね、ウクライナの、それは様々な順があるなんて当たり前なわけですよ。国内の矛盾、っていうのはそのね、 まあ、多民族国家であれば民族対立も当然ね、
うんうんうん、
ずっとあっただろうし、ね、もっと突き詰めていけばそれはさ、戦争の、侵略されてる国家であったって、ね、うん、まあ、労働者とね、
うんうん、はいはい、
ね、いわゆるその、支配階級である資本家階級の対立ってのは当然あるわけですからね、そういうような対立が、まあ、全くないような、こう、世界なわけではないのでね、そんな単純に、ジャッジメントはできないにしろね。でもまあ、やっぱりそれは侵略した国のが悪いでしょうって、これはもう事実なわけ、うんうんうん、ですから、やっぱり侵略やめろと。
うん、
ね、これがやっぱり今一点です。そのためにね、なんか、やっぱりどう、日本も含めた、先進国と言われている国々がね、どう努力するかっていうのは大事なわけ。だと僕は思っているんですよね。まあ別にね、ゼレンスキーが正義とも思いにくいし、うん、被害に遭ったような事実であるの
も
されてるわけですから、これも事実ですけどね、ということを思ったりするので、その日本がじゃあ今回どれだけその世界の平和に貢献したかっていうのは、
うん
うん、なんか、細かいなっていう目で見ないかんのかなと思ってますね。はい。
あと、まあ、今更っていうか、なんですけども、はい、まあ、各国首脳が原爆資料館を見たっていうのが大きなニュースになってるけども、
はい
はいはい、もう原爆をして78年
ああ、そうだね。うん。
ま
あ、いますね。はい。
で、その間、じゃ世界は、その、原爆の実相というか、被害の実態とかそういうことを知らずに核兵器開発してたのかという、そういうふうに。
まあ、各国の指導者で、まあ、本当にね、広島、長崎行ったっていう人は、そんなに多くはないみたいですよね。まあ、ゲバラとか行っていたみた
いな。ああ、ありましたね、すいません。
はい、ゲバラ行ってたり。ジョー・ディマジオとね、まあ、レリモンロー言ってた人のようですけども、ね、本当にこう、日本には何回も訪れた人でもね、なかなか、まあ、日本に駐在してる大使とかなんかもどうなのかってちょっとわからないですけどね、まあ、広島長崎の平和大会なんかで参加してるようなね、国々としてですね、やっぱり実相っていうか、自分の目では見てないと思いますよね。当然一定の報告なり、それは物件であるかもしれませんけれども。はい。まあ、本当に今歴史の大きな岐路にあるなぁと。なんか、ごめん。共産党の C さんがなんかね、ケネディなんかの回顧録を読み直したって言ってましたけど。
ほうほう。
やっぱりまあ、本当にあの時もね、キューバ危機などあって、核が使われるかもしれない一歩手前ぐらいまで行ったっていう、はい、ね。で、それが本当にもうなんかある意味じゃもう本当にちょっとしたなんかがあったら本当に発射かもしれないっていうね、
うん、
うん、状況だったということのようですし、奇跡っていうとあれですけど、まあ、そういう奇跡的なね、
はい、
ことで、まあ3度目の核が使われなかったっていうことですが、今もある意味では、それに近いかもしれないね。
はい。はい。
今日ですよね。まあ、ロシアももちろんそうだし、まあ、それに対抗してね、日本なんかも、核使っちゃった方がいいんじゃないとかね、日本も持てばいいんじゃないなんてことを平気で言う人もいるぐらいですから、
うんうん、はい。
まあ、それは本当に、なんていうかな、まあ、核廃絶っていうのはね、夢物語みたいに思ってる人もいるかもしれませんけれども、まあ、ね、いわゆる毒ガスとか細菌兵器をね、
ああ、はい、はい。
禁止したって、まあ、まあ、一応使われてないっていうような状況で、ね、それは核だって可能だと思うんですよね。だから本当に核兵器っていうのは本当に、本当に全く、まあ、兵器自身が大体は無駄なものが多いわけですけども、
はい、
無駄なものだと思うんですよね。ということを非常に考えますね。はい。ということでございます。ちょっとすぐ10分って来ちゃうんで。
もうすぐ10分。あと、まあ、 G7 があったことによるかどうかわかりませんけども、
はい、
維新の、まあ、梅村議員代表質問に
明
らかになった維新の、まあ、難民政策じゃないですけど、難民に対してどう見てるのか、その支援する団体についてどう見てるのかっていうのが、
また、
今週全然報道されてない、その後、どう
なったか。時間があれば入管法についても語りたかったので、まあちょっと次回ぐらいに語ったらどうかとか。
なんかね、法務委員を変え、更迭して、それで一件落着みたいな雰囲気にしようとしてるのはいかんなと思いますし。はい。では、ちょっと時間になりましたので、
はい、
来週はココトさんが担当という、で、
はい、僕です。
最近見た映画ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
はがない、りんたろーの孤独のラジオ。
孤独のはがないラジオ。